ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。寒さ本番の1月、外出機会も少なくなり運動してないなぁという方も多いと思います。先週から今週にかけて筋力の維持と転倒予防について日光記念病院リハビリセンター理学療法士の大和慎介さんにお話を伺っています。先週は動かないでいるとどんどん筋力が落ちていってしまうこと、筋力強化をするためには週 2,3 回の運動が有効と言われていることなどを教えていただきました。
はい、運動は週1回では筋力が維持されて、週2から3回で筋力が向上すると言われていますので、少しずつ継続することが大事というお話でした。
ただ筋力を強化するには週 2,3 回の運動が必要というのはちょっとハードルが高いんじゃないかなと思ったんですが、
何もダンベルを持って汗びっしょりになるまで頑張るとか、まあランニングをするとか、週3回泳いでくださいと言ってるわけではなくて、例えばスーパーやお店、駅ではエレベーターやエスカレーターを使わずに階段を使うとか、台所で洗濯などの家事を立って行うときにかかと上げをするとか、寝る前にベッドで柔軟体操をするとか、デスクワークの方はコピーを取ってる間にゆっくり膝の曲げ伸ばしをするとか、細かな時間の中で少しずつ継続をしていくことでも運動になると思います。
できるところから続けることが大事ということなんですね。
はい、その通りです。今回はお家でも簡単にできる運動について紹介できたらなと思います。湯川さんにもチャレンジしてもらおうかなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。
では、今回は2つ紹介したいと思います。1つ目はスクワットという運動で、スクワットというのは、立った状態で膝の曲げ伸ばしをする運動になります。では、まず転倒などしないように、テーブルやソファーなどと腕でしっかり支えられるところに立つようにします。
今、実際にテーブルに片手を置いて立ちました。
で、その状態でゆっくり膝を曲げて、ゆっくり伸ばします。
ゆっくり膝を曲げて伸ばします。
もしその膝を曲げた時に楽な場合は、少し深く膝を曲げるようにしてみます。
じゃあ少し深く膝を曲げてみます。足にきますね。
その状態を20回程度連続して行います。
できるだけゆっくりの方が負荷がかかるんですかね。
膝を曲げる時はゆっくり曲げて、伸ばすときはそんなにゆっくりじゃなくても大丈夫だと思います。
勝手なイメージでスクワットって結構楽だと思ってたんですけれど、今やってみるとこの膝の下あたりのふくらはぎあたりとかすごい筋肉使ってる感じがわかりますね。
スクワットだと膝の前のところを使ってるイメージはあるんですけれども、お尻の筋肉とかふくらはぎの後ろの方の筋肉とかっていうのも使うので、かなりお手軽にいろんな筋肉を使えるのでいいのかなと思います。
このスクワットをやっているときにかかとの方が私ちょっと上がり気味になってきたんですけれど、これはしっかり床につけた方がいいんでしょうか。
そうですね、基本的な人かかとをしっかりつけて行うということと、膝が内に入ったりすると良くないので、膝を曲げているときはなるべくその真正面を膝が向くように行うことも大事だと思います。
なるほど、こうすることでよりしっかりと筋肉を使うことができるんですね。
もう一つは床でできる運動になります。方法はまず床で四つ這いになります。
はい、まずは四つん這いになりました。
その状態で腕や足を1本ずつ垂直に上げるんですけれども、じゃあ今回まず右足を上げてみましょうか。
右足を上げてみます。今右足を上げていますが、結構これだけでもバランスを取るために体が必死に筋力を使っているのが分かります。
で、右足を上げたらその状態を5秒程度キープします。
結構この足を上げるだけで 足って重いんだなっていうのを感じたりしますね。
そうですね。で、足を上げたら今度は、まあ、右腕を5秒間上げるというように行って、まあ、左手左足っていうようにそれぞれ5秒ずつ行います。
右足左足右手左手、まずは全部一つずつで今上げてみたんですけど、この1セット終わるだけでちょっと若干汗ばむくらい結構筋力使うんですね。
そうですね。慣れてないと初めは大変かもしれないので、初めはまあ少なめに行っていって、慣れてきたらまあ少しセット数を増やすとかっていう形で行う方が、まあ負担も少なくていいのかなとは思います。で、今行ったことがもし簡単にできるという人は、次は右腕と左足を同時に上げるというような風にしてバランスを保ってみましょう。
それでは右腕と左足を同時に上げてみます。すごいフラフラしますね。自分の体が左右に揺れているのをよく感じます。
これはなかなか大変な人もいるので、まあ、特にこう転んでしまうとかっていうのも危険なので、本当にできるという人は少しずつやるっていう形で行った方が今まずはいいのかなと思います。
いや、スクワットと床でできる運動、私も体験させていただきましたが、今ちょっと足がなんか使ったな筋肉っていう感じがしてるくらいですので、簡単にできるし家の中でもできることなんですけれども、確かにこう体にとってはすごくいい運動になったんだなというふうに感じました。
結構いろいろやるとお家で行ってもこう負荷が高いような運動もできるので有効だと思うんですけれども、無理は絶対に禁物で、痛みを感じたら中止するとか回数を減らすとか、怪我には注意しなければならないと思います。で、負荷量や頻度なども当然大事なんですけれども、まずはやってみようという気持ちが大事だと思います。そのためまずはできることからできる回数で行っていって、慣れてきたらセット数を増やすとかっていう形で行っていただければなと思います。
日頃からこのように筋力を維持していけたらいいですね。先週と今週2週にわたって、筋力低下を予防しようというテーマで、日光記念病院リハビリセンター理学療法士の大和慎介さんにお話を伺いました。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
今週木曜日は健康プラザの開催週です。今月は健康はじめ体力測定と題して、筋力、バランス力、柔軟性、敏捷性、歩行力をチェックします。室内で行う簡単な運動を理学療法士、保健師がついて安全に行います。開催日は1月18日午後1時30分から3時まで、場所は日光記念病院で行います。お申し込み、お問い合わせは地域連携室 0143-25-2555 番までお待ちしております。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。今回のラジオ健康プラザ、いかがでしたか？番組をもう一度聞きたいという方は、日光記念病院ホームページ左上の検索コーナーからラジオ健康プラザで検索してみてください。過去の番組も聞くことができますよ。また、日光記念病院の情報誌、日光記念メディカル情報は、日光記念病院や JR 東室蘭駅、JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布しているほか、日光記念病院のホームページからもご覧いただけますので、こちらもチェックしてみてください。ラジオ健康プラザ、この番組は、社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。